柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。さて今日は、はい、今年最後の放送となりました。
そうだね、早いね、
早いですね。今年1年どんな年でしたか？
やっぱり舞台映画、なんか忙しく駆け巡ったようなね。
そうですね、
そんな記憶ですね。
はい、私もね、あの今年日が落ちるというあの主演を務めさせていただいた、柿監督の作品が全国で公開になったので、いろんなね、あの土地に行けたのが楽しかったなと思って。
ああ、いろんなとこ行ったよね。20箇所以上は行ったよね。
いや、行きました。今年本当にたくさんの場所で舞台挨拶させていただいて、しかもね、電車とか飛行機で、行ったところもありますけど、監督が運転してくださって結構な距離移動しましたよね。
いや、それね、舞台挨拶終わると飛行機はもうないとか、新幹線終電終わっちゃったとかいうケースが結構あって、どうしても後泊せざるを得ないんだけども、でも後泊を、ね、してもいいんだけど次の日予定あるからこう急いで帰ってこなきゃいけないとか、いろんなパターンありましたけど、その時に、ね、思ったのは、これ、ね、キャンピングカーあればね、どこでも泊まれるなと。
本当だ、そうですね、
どこでもっていうかの、キャンピングカーのどこでも勝手に止めていいわけじゃない。皆さんの、ちゃんと駐車違反になりますからね、気をつけて止める場所には慎重にこう選択していただきたいと思うんですが、本当にあの宿が空いてるとか、ホテルが遠いとか、あの電車の時間、新幹線の時間も気にしないでねやれるっていうんで、キャンピングカーなんかもね、泊まったことある？
ないです。憧れますよね、なんか映画みたい、アメリカのなんか昔の映画みたいな。
俺なんかももちろんあるんだけど、ちょっとキャンピングカーの特集もやってみたいよね。
あ、ぜひぜひ、なんか車もね、監督お好きじゃないですか、さらにキャンプもこう一緒になった、キャンピングカーって夢のようなものですよね。
あんまりキャンピングカーで運転したくないけど。
あれ、そうなんですか。
大きいんでね。でもあのすごく便利なものなんで、今キャンピングカーライフを楽しんでる人いっぱいいるんじゃないのかな。
いや、いると思います、
ちょっとそんな楽しみもお届けしたいなと思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。さあね、今年もいよいよ最後となって、もういよいよ寒くなってきましたけども、やっぱり、ね、寒い時は手とかがもうかじかんじゃって、もう口も回らないみたいな。
そうだね、やっぱりね、先端を温めるっていうのすごく大事で、手だったら手先でしょ、足だったら足先、あと頭なんかもすごく大事って言われてて、特にロシアみたいな玄関のね、シベリアの大地なんかでは、頭を温めないと本当やばいって
聞きますよね。そうなんですね、
まあ、そんなあの今日はね、アウターインナーに引き続いて、冬にやると便利だね、アウトドアウェアのアクセサリーのご紹介をしていきたいなと思うんですが、今言った帽子、そしてグローブ、あとシューズもね、
そうです し、ね、
ウォークウォーマーとか、そういったものをちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、
ぜひお願いします。
これ今自分に言ったあのアクセサリー、全部持ってるんですが、なんか寒いアウトドア、冬場にこう行くとしたらどれ一番欲しい？
実はね、今日あの私つけてるんですけど、このニット帽。
あ、だからつけて
る。そう、あの今まで私あんまりニット帽ってつけてこなかったんですよ、今までの人生。だけど一回、キャンプとかに冬にちょっとね、外でアウトドアするときに買ってかぶったら、もう手放せませんね。 頭が暖かいとこれだけ暖かく感じるのかと、
うん、そうそうそう、俺もねあのニット帽最近使ってますけど、
はい、
分かる気持ちが、
うん、もうないと頭がスースーして風邪ひきそうなぐらいですよ。
なんなら普段もね、
あ、普段、はい、
通勤とかねそういうの使いたいくらい、
まさにそうですね、
いいよね、
はい、
であの髪の毛こう寝癖でも目立たないし
そうそう、実は それもあります
、はい、まあそういったあの先ほどもちょっとお話して先端ね、
はい、
温めるといいということありますけど、あとグローブね、うん、
あ、手袋ですか。
手袋、
うんうん、
ただあの手袋は今あのスマートフォンとかね皆さん使ってらっしゃるんで、
うんうん、
スマホが操作できないっていう悩みみんなないかな。
今でも最近本当に普及してますよ、うん、あのスマホできる手袋が。
あ、
うん、
なるほどね、
あ、はい、
ちゃんとあれだ、普通の手袋でもそういうの普及してるんだね。
してますしてます。
もうねアウトドアウェアの世界でも、はい、そういった機能を持つのが当たり前になってきて。
あ、そうなんですね、
はい、うん、手袋グローブというと大体スマートフォンを操作できるというものがね、うん、多く出たり、あとね結構指が出てるの有名でしょ、よくあるでしょ。
あ、はい、指の先は何もついてない、
うん、ついてない、
切れてるようなやつですね、うん、はい、
で指の先はないんじゃなくて、はい、あるんだけどグローブそのものが指を覆うようなものをとこう出して、
はい、
この両方ツーウェイで使える、
なんかカバーみたいになってて、
そうそうそうそう、
はいはい、ありますね、
あれ便利だな、
はい、あ、そうですね、うん、ずっと出しっぱなしだと寒いけど、うん、使う時だけは指をフリーにしていたいみたいな。
しかも各指が独立してるわけじゃなくて、
はい、
一つの袋の中に手を入れる感じなんで多分あったかさもね、うん、より高いんじゃないか
な、ね、なるほど、
うん、まあ、そんな手袋グローブもありますけど、はい、あとねやっぱりね首筋が寒いと、
うん、
寒さっていうのはより一層厳しく感じるので、
はい、
まあ、マフラー皆さんつけてると思うんですけど、うん、アウトドア用のマフラーっていろんな素材があるじゃない、
はい、
例えば、うん、普通のマフラーと同じように毛糸で作ったものももちろんあるんですけど、うん、
はい、
今日はねちょっとおすすめさせていただきたいのはマフラーの中でも、
うん、
化繊のいわゆるダウンのような、
はい、
質感のマフラー、
うんうん、
あれはねめちゃめちゃあったかいですよ。
ダウン、うん、ダウンのようなマフラーがあるんですか。
そうそう、
中綿が、
まあ、羽毛ではないんだけども、
はい、
化繊のね、ものですけど、形状はまさにそのダウンウェアみたいな。
あ、そうなのあるんですね、
うん、あれはね本当に首周りあったかいし、
はい、軽そうですね、しかも
軽いで、うん、洗えるんちゃう、化繊だから。
なるほど、
うん、
へえ、
そういったものもあります。あとね、まあ、マフラーなかなか面倒くさいっていう人いるんだよね、
うんうんうん、
まあ、実は俺もマフラー面倒くさくて
そうなんですね、
ずり落ちちゃったりとか、
ああ
のネックウォーマ
ー、ああなるほど、うん、もう筒状になってて、
うん、今ニット帽かぶってるけど、
はい、
それって上が開いてないから、
はい、
まあ、より形状としては卵の半分みたいなね
、はい、カリメロみたいになってますよ。
だけどその今言ったネックウォーマーっていうのはもちろん首に入れるために上開いてるんで、
はい、
まさにその腹巻きのような形状なんでしょ、
はいはい、
でもちろん頭からかぶって首に巻くこともできます、
はい、
で逆に上に上げて、まあ、帽子のような使い方、
そのニットウォーマーみたいな、
そうそうそう、は
い
はい、ヘアバンドみたいなすると耳を覆うことができるので、
あ、確かに
耳当ての代わりにもなるので、
ね、しかもちょっと長いネックウォーマーだったら帽子みたいな代わりにもなりますよね。
そうそうそうそう、
ね、
うん、だからアウトドアウェアっていうのはの皆さん多分求めてるシチュエーションがそれぞれ異なると思うんで、
うん、
どうしてもこう何だろう、首筋周りはいいんだけど、
うんうん、
例えばウェアの方でそれをカバーしてる、アウターがカバーしてると、
はい、
だから逆にネックウォーマーは耳当てとして使いたいなんて人にはそういう使い方もできるし、
なるほど、
いやいや首周りをもっと温めなきゃっていう人にももちろん使えるしということで、ネックウォーマーもさまざまな素材出てますよね。
あ、そうですね、
ただそれは、
うん、
ネックウォーマーもダウン生地というかダウン素材もあるんだけども、さすがにちょっと首周りがあんまりモコモコしすぎても、
うん、
マフラーだと調整しやすいんだけど、
はい、
こう一周しちゃってるとね。
そうですね、
うん、だから自分が使うのはどちらかというとフリース生地、
あ、私もそれ結構一番使ってるかもしれません、
う
ん、
そういうネックウォーマーを普段使うことが多いなというふうに、ね、思いますね、
はい、
うん、
あとね、あの寒かったらもう口元隠すとマスクみたいになって顔もあったかいみたいな、
う
ん、鼻とか寒いじゃないですか、うん、冬ってなんかそういうのをやったりしますね。
昔あのノルウェーのね、
はい、
もうほとんど北極圏近くまで仕事で行ったことあるんですけど、マイナス40度
マイナス40度、
うん、北海道もそれぐらいの、ね、寒い地域あると思うんですけど、はいはい、あれ本当に空気吸うと肺が痛くなる、
はい、
寒すぎて
寒すぎて、うん、息すると痛いみたいなことですか。
そうそうそうそう、だから今言ったように口を覆わないと、
はい、
マスクみたいにやらないと、はい、呼吸が苦しい経験ありますよ。
そんなことあるんですね、
うん、
もうそういう時にネックウォーマーがあればちょっとしのげるってことですね。
で、あとシューズもね、ちょっと最後にご説明したいんですけど、
はい、
シューズもあの、まあ、もちろんゴアテックス素材、
うん、
まあ、先々週ですかね、ゴアテックスの話させていただきましたけど、はいはい、ゴアテックスの素材を使ったあの冬用の保温性の高い靴もね、
うん、
あります、
うんうん、
あの横はチャックになってて本当にこうなんだろう、まあ、見た目ダウンウェアかのようなモコモコしたね
ブーツみたいな
形ですね。ブーツみたいな形もありますし、はい、あの見た目はスタイリッシュで普通のスニーカーに見えるんだけど、
はい、
素材それから作り方で、うん、風を通しづらいというね、そういうシューズも冬用のアウトドアシューズなので、ぜひ皆さんね、寒い冬により体を温めるものとしてちょっとお使いいただければと思います。
はい、ぜひお使いになってみてください。
はい、
ではここで1曲お送りしたいと思います。今日はですね、唯一無二の癒しの歌声を持つというシンガーの曲をお送りしたいと思います。ぜひね、彼女の歌声を聞いて日頃のストレスとかそういうものを忘れて癒されてください。
はい、
ではお聴きください。ノラ・ジョーンズで Don't Know Why です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。
のアウトドアスタイル FM 世田谷からお送りしております。さて今週もキャンプ飯のご紹介をぜひ監督お願いします。
はい、クリスマスね、終わったばっかりですけども、うん、この時期ね、すごくいい料理を紹介したいと思います。
はい、
カマンベールフォンデュ。
フォンデュ、
はい、
お
ー、チーズフォンデュね、
はい、
聞いたことあるっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
カマンベールチーズを使ったフォンデュをちょっとご紹介していきたいなと思います。
はい、
皆さんあのカマンベールチーズご存知ですよね。あの丸い形をした、
ね、白いちょっと
白カビのチーズ、
白カビチーズ、うん、はい、
であれって、まあ、開けるといわゆるそのアルミのようなもので包まれてるでしょ大体。
ああそうですね、うん、はい、
あれからの白カビチーズカマンベールを取り出します。
はい、
で上の部分だけをナイフで、
はいはい、
きれいに薄く落とさなきゃいけないんだけど、うん
う
ん、
はい、
薄くこう落としていきます。
表面だけを切っていく、う
ん、あれ、はい、外側は多少硬いんだけど中は少し柔らかいので、
うんうん、
あんまり切れない包丁だと難しいかもしれないけど、
じゃあ切れ味のいい包丁を用意していただいて、
うん、例えば、まあ、上からカマンベールチーズを見た場合、
はい、
切り込みをね十字にとか入れて、
はい、
それであのこの丸い形の縁をずっと丸く縁取ってでカットしてってもありですよ、
ね、うん、なるほど、
もありだけど、はい、まあ、手っ取り早く行くんだったら包丁で上だけ
上だけちょっと切って、
できるだけ薄くね、
できるだけ薄く、
はい、
落とす、試されますね、
はい、でその切り落としたのも使っちゃいます、食べちゃいます。
あ、そうなんですね、
はい、
無駄にならない、いいですね、
まあ、それ細かくカットして入れるんですけど、
はい、
その上だけカットしたカマンベールチーズを、はい、今度は下側をアルミで、ね、包むんですね、
うんうん、
上は決して包みません、
はい、
下だけを包んで
下だけ包む、はい、
そのフライパンに乗せて、
うん、
火にかける。
へえ、
まあ直接アルミホイルを火にかけるとおそらく焦げちゃうので、
はい、
フライパンで、
あ、
あのちょうどいいぐらいの温度に調整するんですけど、
はい、
そうすると中のカマンベールがねグツグツグツグツしてくる。
へえ、
で外の白カビは、
はい、
ちゃんとそこから漏れ出ないんで、
ね、あ、 もうそこが器みたいになるわけですね。そうそうそうそう、カマンベールの外側のところが。
ただあんまり長くやってたり、はい、強くやっちゃうと当然それでも、ね、溶けちゃいますけど、うん、白壁の部分をうまく生かしながら、はい、ゆっくりと弱火で熱を加えていくと本当いい感じでくっつくつくつと
中がトロトロになってくるわけですね。そうそうそう、おいしそう。で
そうなってきたら先ほどのあの蓋の部分も少し細かくして入れておくとまた別のね美味しさになるんですけど、はい、そこにバゲットとかね、うん、カットしたバゲットとかをそのカマンベールチーズピョッとつけてね食べるとね美味しいんで。
ちょっとどんなものが合いますか、そのつけるもの、おすすめ教えてください。
いや例えばあの茹でた、はい、ボイルしたかぼちゃも、
かぼちゃ美味しそうですね。
これもすごく合うし、あの普通のチーズフォンデュってあのチーズラクレット、
あ、ラクレットって言いますね、うん、ラクレット、
なかなかそこら辺のスーパーで売ってないでしょ。
いやなかなかっていうか全然売ってないですし、うん、チーズフォンデュだったらその専用の器とか買わないといけないですよね、
う
ん、
これはねもう何にもいらない。もうそのコンビニでも売ってるカマンベールチーズで十分です、うんうん、あのロッキレとか、
あ、切れてるやつ、
切れてるやつはちょっとダメですけど
丸になってるやつですね、
丸々のやつはどれでも使えます。へえ。であとはそうね、例えば皆さんお好きだと思うんですけど、うん、ポテトフライね、これをつけても美味しいと思うし、
美味しそう。
もちろんお肉もいけます、
うん、なんかウインナーとかね、
あ、ウインナーいいかもしれないね、
美味しそうですね、
うん、
あとなんだろうな、まあ、ブロッコリーとか、
あー、そういう野菜も全然いけますね、うんうん、まあで簡単だから、はい、それがなくなったらすぐ次のチーズフォンデュ、
あー、そうですね、まあ、チーズを出して、
そう、新たなカマンベールチーズを出して、はい、新たなフォンデュ作るってことすぐ用意ができるし、あの同時に2つ3ついっぺんにやってもいいし、大体、うんうん、あの24センチ26センチぐらいのフライパンだったら3つぐらい乗るんじゃないかな、3つ4つ、
それだったら大人数でもできますね、うん、
これはね皆さんあのちょっと専用の道具って一切必要ないので、
手軽でいいですね、
手軽でいいのでお試しいただきたいなと思いますね、
はい、あ、ちょっと今思いついちゃいましたけど、うん、そのカマンベールに蜂蜜とか入れてちょっと甘くしたらどうですか、美味しそう、
うん、例えばだけど今度、そうね、なんだろう、例えば固いドーナツみたいな、
はい、
ああいう比較的生地のしっかりとしたスポンジ、
うんうん、
そういうのもつけて甘い蜂蜜を入れれば合うと思うし、
うん、いいですね。
でこれチーズフォンデュってさっき言ったポットが必要とかね、
はい、
下の何温めるウォーマーというか、
なんか固形燃料みたいなやつでこうコトコトやるみたいな、
結構用意が大変じゃない
と思いますね。
専用の、まあ、チーズもそうだし
専用のチーズ買って、
うん、でもこれは本当にコンビニにあるもので全部できる、うちにあるもので全てできるっていう、うんうん、おすすめのね、
いいですね、本日お家でもできるしアウトドアでお外でちょっとね、
うん、
焚き火を囲んでとかもできそうですね。
そうなの。ただあの皆さんあの焚き火とかにね直火に当てちゃうと、うん、どうしてもすぐ焦げてしまうので、
はい、
まあ、火力調節のしやすいガス火でなおかつフライパンを間に入れるとコントロールしやすいっていうか、ね、うん、
なるほど、うん、失敗しないでできそうですね。
あの皆さんもこういう人もいるんじゃないかな、ホットプレート、
ホットプレートも手軽でいいかもしれないですね。
あの上にもアルミを引いてそれを乗せてやってもいいのかもしれない、
はいはい、いいですね、
うんうん、とにかくね、つける具材は皆さんお好みで、
はい、
どんなものでも逆に皆さんいろいろ試して自分に合う食材を、ね、見つけるっていうのもいいじゃないのかな、
ね、ぜひその中おすすめ食材あったら皆さんも教えてください、
う
ん、
あ、教えてほしいです ね、 ね、
はい、はい、ありがとうございます。それではここでもう一曲お聞きください、ね、ボンジョビの It's My Life なんですけども、
はい、
まあ、It's My Life というとこうロックな曲ってイメージがあるじゃないですか、
うん、
そのアコースティックバージョンがあるんですよ。
あ、そんなのあるんだ。
そうなんです。これがまたねなかなかしっとりとしていい感じの曲なので、
今日ちょっと聞いたことないな。
ぜひその曲を聴いていただきたいと思います。それではお聞きください、ボンジョビで It's My Life2003アコースティックバージョンです。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 今年最後の放送でした、はい、いかがでしたでしょうか、はい、
ちょっとね一つご紹介したいものがあって、はい、あのさっきにウェアアクセサリーの話しましたけど、うん、靴下
お、
はい、これがですねあの私が履いて感動した靴下なんですけども、はい、なんとね日本製しかもね、うん、奈良の靴下、うんうんうんうん、で奈良の職人さんが一つ一つハンドメイドしているアンドソックスというメーカーの靴下なんですけどもこれがねもう皆さんぜひね、うん、アンドソックスで検索して履いてみてください。
すごいしっかりしてるね生地がね。
そうなんです。しかもこのなんかこうくるぶしのところはキュッと締め付けられて、うん、こう土踏まずのところもクッと上がって、うん、長時間履いても疲れないんですよ。
なるほど。
さすが日本製また職人さんの手作りの靴下だなと思うんですけど、ほうほうほうほう、これでねぜひ皆さん今初詣とかね、うん、これから登山とか行かれる方いらっしゃると思うんで、うん、一回履いてみてください。もう忘れられない食感、うん、感触。
これあったかそうだしね。
あ、そうです、うん、結構ねあったかいけど汗も蒸れなくていい感じなので、
うん、じゃあぜひ皆さん年末年始はこういった靴下を履いてあったかくお過ごしいただければと思います、
はいはい。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろんアウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それでは来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年を。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。